皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年9月17日にミンフイネットで発表された、神聖を向上させ積み重なった恨みを解消という内容の前編です。それではお聞きください。神聖を向上させ積み重なった恨みを解消。文、三等賞のダーファーデシ。前縁。私は55歳で農村の女性です。私は2002年にファールンダーファーを学び始めました。21年前、私は自分がもうダメだと感じ、生きるのはもう十分だと思うようになり、何度も精神的に崩壊しました。ところが21年間の修練により、ファールンダーファーは私の心を入れ替え、真の人間に生まれ変わらせ、まるで再生したかのような感覚でした。私は心身ともに恩恵を受けて健康であり、感謝の気持ちでいっぱいです。同宗の励ましのもと、今年私はついに筆を取り、慈悲深い偉大なる師父に修練を始めた後の修練体験をご報告いたします。 1. 修練を始める前は、生きることが死ぬことよりも辛いと感じる正気のない人間だった。私と夫は町で知り合いました。当時、夫の戸籍は両親によって都市の周辺地域に移されました。夫の両親は私が夫よりも4歳年上で身長も低いことを嫌い、加えて夫の両親は夫を都市で成長させたいという願望から、私たちの結婚にはずっと反対していました。結婚後、姑はずっと私に対して文句をつけてきました。その当時、私は常にメンツを重視しており、姑と対立することを気まずく感じていました。妊娠中、姑は私に生卵を食べさせようとしましたが、私は生卵を食べたことがありませんでした。私はスイカが食べたいと思っていたところ、外で他の食べ物とスイカを交換している人がいるのを見かけました。私は姑に外に出て確認してもらいました。姑は戻ってきて、1キロのスイカに対して3キロの小麦と交換するのは高すぎるから食べない、じゃがいもを食べましょう、じゃがいもは安いです、1キロの小麦に対して3キロのじゃがいもですと言いました。このように食べ物のことで私は密かに何度も泣きました。私が2人の子供を出産した後も、姑はまだ腹を立てていました。姑は息子が自分で決めて私と結婚したことに納得しておらず、私に面と向かって、私の息子と結婚してくれる候補者はたくさんいますと言ったことがあります。私は本当にイライラしました。それ以降、私と姑はいつも些細なことで争い、一言でも不快なことがあれば言い合い、喧嘩するようになりました。その当時、私は一日中姑にどうやって立ち向かうか、どうやって姑と対抗するかを考え、姑に優位に立たれないようにと思っていました。私が気づいたことは、私と姑が喧嘩した後、いつも夫は私に同調せず母親に従い、私に対して文句をつけるようになったことでした。私はそのやりきれない思いや後悔をどう表現すればいいのか、本当に言葉にできないほどでした。その数年間、私は姑と喧嘩をするという日々の中で苦しんでいました。夫が以前私の腕をひねったため、私は筋を痛め、数年間痛みが続きました。また私を殴って目がくらむほどの状態になったこともありました。その時私は姑や姑と喧嘩しているか、そうでなければ夫と喧嘩しているという日々でした。 私は怒りで全身が病気になり、心臓の痛み、胃の痛み、血便、頭痛、神経痛、神経衰弱などがあり、毎日涙で顔を洗うような状態でした。私が病気になるほど、姑一家はますます私を人間として扱わず、私の精神は崩壊寸前で、体も限界に近づき、毎日生きるのが地獄のようでした。私のために苦しんでいる夫も日々大変でした。ある時、私が再び病気になった時、夫は私を病院に連れて行こうとしましたが、その時は子供が小さくて、子供は私から離れることができませんでした。病院に行く前日、夫は友人の家で食事をしました。友人の妻の性格は明るくて気配りがあり、いつも笑顔でした。夫は友人に苦しみを打ち明け、私の病気が夫を悩ませ、また病院に行かなければならないことを友人に話しました。その時、友人は夫に対して、あなたにとてもいいことを教えてあげます。私たちの義理の姉さんはファールンゴンを学んでいます。あなたも嫁さんにファールンゴンを学ばせてみてはどうですか？病気治療と健康保持にかなり効果的で、お金は一切かかりません。ただし、今は1999年以前のように公然と修練できる時期ではなくなりました。今は修練していることを他人には言えず、どこの誰が修練しているのかもわかりませんと言いました。友人は妻に地下室から一枚の絵を取ってこさせ、私の夫に見せました。後に夫はそれがジュアン・ファールンの中にある師父の写真だと知りました。夫はその絵を一目見て、この方はとても正しく、まさに全身から正しい気風が感じられますと言いました。その晩家に帰ってきた夫は私に、友人の奥さんが修練に関するいくつかのことを話してくれ、試してみるように勧めてくれたと言いました。以前私はファールンダーファーとファールンダーファーを修練していた同級生に反対したことがあり、ダーファーに対する態度はあまり良くなくて信じてもいませんでした。夫は私が病院で見てもらうのをためらい、できる限り私にファールンゴンを試してみるように勧め、うまくいかなければ病院に行こうと言いました。とにかくお金はかからないし、損失もありませんでした。もしもうまくいったら、私たちだってあやかることができるのではないでしょうか。夫の言葉に私も心が動かされました。そして私は、とにかく見込みはなくても最後の努力をしてみるべきで、今の病気が治るかもわからず、治療すればするほど悪くなるばかりではないのかと考えました。しかし私は病気が治る可能性があるかどうかなどを気にかける余裕はありませんでした。翌朝私は隣の村の医者の家に行きました。この医者はファールンゴンを学んでおり、迫害を受けていましたがとても有名でした。その時私はその医者のところに行ったのですが、私が歩く様子はまるで70、80歳のおばあさんのようでした。その医者は私が苦しんでいる様子を見て、ダーファーの素晴らしさやダーファーの病気治療と健康保持についての驚異的な効果について説明してくれました。こうして私はダーファーを学ぼうと決意しました。これは私の不幸中の大きな幸運であり、本当に幸運でした。2ファールンダーファーを学んだ後、道徳が向上し、良い人になる。ファールンダーファーを学んだ後、私の変化は本当に大きかったのです。まさに天地をひっくり返すほどの変化で、皆が言う通り、ダーファーが私を新たに生まれ変わらせました。当時私は、ジョアン・ファールンを10日間で3回読みました。それは借りた本だったので返さなければなりませんでした。ジョアン・ファールンを3回読み終えた後、私の思想観、人生観、価値観に大きな衝撃を与えました。 私が子供の頃から受けてきた教育と社会の影響は、どうやって得をするか、どうやって損をしないようにするか、というように人はどうすれば賢くなり、機転を利かせることができるかを学び、人が己に利するようにしなければ、天帝と地獄の閻魔が彼を破滅させるという言葉が、本当に私の座右の銘となっていました。師父はジョン・ファールンの中で、私たちは良い人にならなければならず、さらには常人を超えた良い人であるべきであり、真善人の法理に従って行動するべきだと説かれていました。ついに私は、これは人々に修練を教えるダーファー、大道であり、内に向けて探し、道徳を向上させ、神聖を高めるものだということを理解しました。私がファールンダーファーを学び始めたのが8月で、法を学び、錬香を始めてからピーナッツを収穫し、トウモロコシを採取する時期までまさに6ヶ月間の時間でした。その間にファールンダーファーの超常的な力が私に現れました。以前私は病気で野良仕事をすることができませんでした。種をまいた麦が予想以上に茂って密集してしまい、よもぎのように生えてしまい、私はそれを抜くことさえできず、さらには腰をかがめて地中に埋まったピーナッツを引き抜くことなどとても不可能でした。その年、私の家は5ムー、約3300平方メートルのピーナッツを植えました。夫と私は一緒に収穫し、不思議なことに腰をかがめても痛みがありませんでした。以前は頭を洗うために腰をかがめると2、3回休まないと洗い終えることができませんでしたが、今はずっと腰をかがめても痛くありません。ピーナッツを引き抜いた後、家に持ち帰ってからは夜遅くまで仕事をしてから片付けました。夫は子供を抱いて寝ることが多く、私も不平を言わず疲れも感じませんでした。その後すぐに5ムーのトウモロコシを収穫しました。私が先に収穫し、夫がその後に茎を刈りました。私が収穫を終えると、夫は作業について来れなかったので、私が夫の分も刈りました。以前、私が最も苦しんだ作業は、トウモロコシの茎を束ねる作業でした。ひたすら腰をかがめ、しゃがんで、立ち上がってという繰り返し作業をする必要がありました。今回、5ムーのトウモロコシの茎を束ねる作業は私一人でやり遂げました。こんなことは夢にも思いませんでした。しかも腰も痛まず、疲れも感じず、使い切れないほどの力を感じ、全身が非常に快適でした。6ヶ月間修練を続けた後、師父のおかげで私は病がなく、全身が軽い素晴らしい感覚を体験することができました。後に業が消えていくにつれて、私の体のすべての病気が驚くほど良くなりました。私はとても喜び、気持ちは谷底から一気に9つの雲、非常に高い状態にまで高まりました。私は師父の教えの通りに行い、師父が安排してくださった修練の道に従う決意をしました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。